今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の十章一節から四節までです。マタイによる福音書の十章一節から四節。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼブダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。アメン。一言お祈りします。イエス様、あなたが御国の技をなすために、また収穫が多いがしかし働き手は少ないということで、あなたが十二弟子を定められたように、今私たちもあなたからそれぞれ賜物が与えられて使わされて、それぞれの場においてあなたの御国の働きをしております。十二弟子には本当にいろいろな人たちがおったように、主にある兄弟姉妹にも本当にいろいろな兄弟姉妹がおり、それぞれの役割があり、それぞれの成り立ち、それぞれのバックグラウンド、それぞれ引き寄せられてきたその経緯がそれぞれ違います。主よ、どうか私たちはただ一つとなって、あなたの身体であるこの教会を立て上げる技を成していく私たち一同でありますように。今日語るしもべのこの唇を清め整えて、またこれに預かる一つ一つの耳、一つ一つの魂、それをあなたが清めてくださいますように。命の御言葉に預かるにふさわしく、今一人一人を整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回のところではイエス様はあらゆる町や村に下って行き、それぞれの成り立ちを見ますに、本当に人々が羊飼いのいない羊たちのように弱り果てて倒れて身動きが取れないような、そういう状況であるのをイエス様は深く深く憐れまれました。腹綿がちぎれる思いがした。それが原文そのまま直訳です。でそれでイエス様は、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと、祈りの要請を人々に託されました。そしてなおかつイエス様はですね、今回の箇所では十二弟子を制定されました。イエス様は十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。イエス様は悪霊に本当に自由にさせられて、悪霊の束縛の下にある人たちを本当に憐れまれました。病のうちにある人たちを憐れまれました。そして彼らを癒し、その悪しき霊どもを制する権威をお授けに、この十二使徒を選ばれたわけです。ね、二節のところに、さて、十二使徒の名は次の通りであると。ね、使徒という、言葉、日本語ではもうキリスト教会にしか使われないような、言葉ですね。この使徒という言葉、ギリシャ語ではアポストロスと言います。使徒というのは、 まあ、日本語で、まあ、アポストロスという言葉を日本語に訳すとしたならば、施設、ね、あなた方はキリストの施設です、あるいはキリストの全権大使、全権力が委ねられた大使であり、また、ね、あるいは、遠征者、戦いに出るために遠征するための遠征隊であり、あるいは遠征艦隊、ね、船、武装した船でもって、そして遠くの国に攻め寄せていく、あの遠征艦隊ですね。まあ、それらの言葉がアポストロスという言葉です。ですから、アポストロス、使徒というのは、キリストから全権威、キリストの、その権威が託された大使であり、そして遠くの国、サタンの国を滅ぼすために、艦隊を組んで、遠征隊を組んで、そして大胆に強く惜しく、悪しき国から悪魔に捕らえられている者たちを救い出すために戦い、滅ぼし、暗闇の技を滅ぼし、そして、悪霊を追い出す権威が与えられる、この、ね、まず使徒、十二弟子を呼び寄せてイエスさんが真っ先に授けられたのが、汚れた霊どもを制する権威をお授けになったと、ね、霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。でそういうわけで、この十二使徒たちが、まあ、イエス様から招聘されたんですね。イエス様から選ばれたんです。まず、そこに十二使徒の名前が一人一人示されております。まずはペテロと呼ばれるシモン、ね、もう有名ですね。十二使徒の中の、まあ、筆頭の弟子です。もともと彼は漁師でした。それでもう一人シモンとその兄弟アンデレ、このアンデレは、ね、シモンのペテロの兄弟であり、そして、ペテロをイエス様のもとへと引き連れていった本人です。また、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ゼベダイの子たち、この二人も漁師です。ヤコブとヨハネ、この二人は、ね、雷の子とイエス様からあだ名されたほどに性格が非常に激しいものでした。まあ、ある町が悔い改めないのを見て、このゼベダイの子たちは、ね、怒って、ね、死をあの町を、ね、天から火を呼び下して滅ぼしてしまいましょうかと、ね、そのように怒った、ところをイエス様にたしなめられました。でも、ね、ヨハネ、私たちが知っているヨハネは愛の人ですね。いかに雷のこのような、ね、怒り狂うたけだべしいものであったとしても、愛の人になることができるんです。イエス様のその愛のご人格に触れられていくうちに。また、3節に言いますと、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルペアの子ヤコブとタダイ、まあ、いろいろ出てきました。まあ、中にはですね、まあ、トマスとか主税人マタイとか、トマスは、まあ、イエス様がよみがえられた時、疑ったあの弟子でしたね。私はイエス様のその釘跡を見なければ決して信じない。でもイエス様は現れました。そして、トマスに、ね、あなたのその指をここに差し入れなさい、あなたの指手を取ってこの脇に差し入れてみなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われました。いや、それでトマスは信じたんです。私の主、私の神、イエス様を拝みました。また主税人マタイと、ね、職業まで記されております。マタイ、主税人、この間、ね、主税所に座っているマタイの話、マタイの福音書9章の9節のところで、ね、主税所に座っているところで突然イエス様から呼び出されて、私についてきなさいと、まあ、そういうわけで、イエス様の弟子として呼び出されてきました。で、まあ、他にもですね、職業が記され、まあ、職業と言いますか、4節見ますと、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダ、ありますね。熱心党員というのは、まあ、当時の、まあ、最右翼の過激派です。愛国者の、まあ、過激な、人たちの集いで、当時ですね、 ローマ帝国に屈服させられている。だから力で、そのローマ帝国に、まあ、パルチザン的な感じで、ね、反逆して、でそれで、イスラエルを、ね、復興させよう、まあ、そういう熱心な、熱心党員ということで呼ばれておりました。ですからもう主税人マタイとはもう犬猿の仲だったでしょうね。何しろマタイはそのローマ帝国の犬としてですね、ローマ帝国に代行して税金をイスラエルが取り立てていた、ね、片や熱心党員シモン、熱心党員右翼の人が、もう過激にその暴力とか力でもって国を取り戻そう、まあ、そういう感じです。ですから本当に弟子たちの中にはいろいろなバックグラウンドを持った人たちがおり、いろんな性格、いろいろな成り立ちの人たちもおりました。で最後にイエスを裏切ったイスカリオテユダも出てきました。本当にイエス様に出会ったらですね、もう誰も彼もが、そのイエス様に従順服従するか、そうではないんですね。十二弟子のうちの一人イスカリオテユダ、ね、彼は果たしてもう裏切り者としてもう定められていたんでしょうか。それは人が知るところではありません。ただ一つ分かっていることは、イスカリオテユダに対してイエス様は最後の最後まで愛を示しました。友よ、ね、そのようにイエス様はイスカリオテユダに最後まで友よと呼びかけて立ち直ることを、その道を、立ち直りの道を差し伸べました。でもユダは結局最後の最後までその差し伸べられた手を振りほどいてですね、自分の道を行ってしまいました。自分で自分を殺害しました。イエス様のご人格に触れられてですね、確かに弟子として良くなっていく人もおりますが、しかしそうでない人もいる。なぜならイエス様は人間の自由意志さえも、ね、自由意志は束縛しなかったんですね。人も、ね、あえてイエス様を受け入れるか、それともイエス様を拒否するかという自由選択まではイエス様は手をつけられないんです。神様も手をつけないんです。神様も、ね、人間が裏切る自由さえも、ね、あの善悪の汁みを取って食べるその自由さえも与えられました。人はですね、ですから命を選択するか、それとも死を選択するか、その選択の自由を人に与えられたんですね。皆さんはぜひ命を選択してください。イエス・キリストという命を選択するのであるならば、どんなにひどいバックグラウンドの持ち主でも、ね、イエス様の素晴らしい弟子となることができます。イエス様に付き従った女たちも大勢ありました。ある女性は7つの悪霊を追い出していただいて、それでイエス様の、ね、あのマグダラのマリアはそうでしたね。マグダラのマリアはその以前はひどい状態でした。7つの悪霊に束縛されていた状態でも、それをイエス様に癒していただいて、そのイエス様のご人格に触れて、イエス様は死体を求めるように、本当に誰よりも死体を求めるようになったからこそ、イエス様が十字架でね、あの墓に葬られた時、朝早くにそのイエス様の様子を訪ねに行ったところ、イエス様の復活を人類史上最も先に見たのがこのマグダラのマリアという女性でした。変わるんです。作り変えられるんです。雷の子であっても愛の人に作り変えられる。七つの悪霊に仕えた女であってもイエス様の復活の真っ先に見る栄誉に預かるように、そのように作り変えられるんです。人はイエス様によって変えられるんです。このイエス・キリストの福音を伝えるその役割、それをですね、本当に人に託されたんです。神様は人に、この人の成り立ちを見ますに、本当にですね、あの福音書を読みますに、この十二弟子あまり、ね、いいなんか精鋭部隊ではないようですね。本当におっちょこちょいであったり、本当になんかベロって言ったことをすぐに覆すものであったり、主税人、ね、もともと漁師、ね、学もなければ、ね、地位もない、そういう バックグラウンドの人たちが神の御国の福音を託されて、そして全権大使としてですね使わされるんです。今ここにいる皆さんもいろいろなバックグラウンドを持っておられる方が大勢おります。そんなに社会的に地位が高いというわけでもないけれども、でもしかも本当に非常に幅広い年齢層、幅広い国籍、幅広いバックグラウンドの持ち主が集まっており、それもみんなただイエス・キリストの名のもとに集まっておりますね。イエス様にあって作り変えられるんです。そして私たちはキリストのそれぞれ体の各部分です。そして一つの部分がですね弱くなれば、それをみんなで覆う、それが教会です。第一コリントの12章の27節からのところを見ますと、教会における職制が記されております。イエス様は12使徒としてですね使徒たちをお召しになり、彼らに悪霊を追い出し病を追い出す権威を授けられました。もとも弟子たちもですね、中にも悪霊を追い出せない、そういうタイプの悪霊もまたおりましたけど、そこではイエス様はこのタイプのものは祈りと断食によって出なければ出ていかないと言われました。ですから本当に弟子たち、全て悪霊を追い出せたか、全て病を追い出せたか、そうではないんですね。イエス様はそのようなありさんを、ああ信仰の薄い世代よ、いつまであなた方に我慢しなければならないのか、イエス様お叱りになられましたけども、でもイエス様に連れて行くのであるならば、その弟子たちでさえ追い出せない悪霊もイエス様ご自身がそれを追い出して救い出してくださいます。とにかくイエス様は本当に弟子たちを、もういつまであなた方我慢しなくてはならないか、もう、本当に、会社組織から見ればもう使えない、まとまりのない、容量の悪い、そういう集団だったかもしれないんですけども、でも神様はそんな容量の悪い集団、そんな人々にですね神の国の権威を授けられ、そしてキリストの体として教会として一人一人を召し出してくださったんです。第一コリントの12章の27節からお読みします。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行う者でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう、という形で、この有名な第一コリント13章、愛の道、全ての賜物に勝る道、それは愛であるということをパウロは説いております。予言は廃れます、威厳は読みます、知識は廃れます、でも愛は決して廃れることはありません。ですからですね、この全ての賜物よりも優れた道へ行く、それは愛です。親の愛、それは親は、別に使徒ではなくても預言者でなくても奇跡を行うものでなくても、それでも愛を持っているのであるならば、どんな使徒、どんな預言者、どんな奇跡印を行うものよりも親には勝てないんですね。愛を持っているその親の愛には勝てないんです。愛、それはあらゆるものに勝る道です。たとえですね、どんなにどんくさくても、どんなに、印や力が、そういう力を行うことがなくても、その人を愛し、とことんまでですね その人を愛に置いて食らいついて離れない、そのようなものをですね、悪霊は恐ろしがるんです。ツロヘギニキアの女、ね、彼女は別にそういった賜物もない、ね、異邦人でした。イエス様からあなたには私は使わされていないよと、ね、そっぽを向かれるような存在だったんです。ですけど、でもそれでも愛のゆえにですね、あくまでイエス様に、ね、食い下がってイエス様を離さないで、イエス様おっしゃる通りです、それでも、ね、食卓の下にいる子犬でもその食卓からこぼれ落ちるパンの預かりには、ね、預かれます。愛の家ですね。そこまで諦めなかったのは愛、それは全てにおいて我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます。愛は決して捨てられることはありません。確かに私たちはですね、使徒とか預言者とか、印不思議を、するもの、まあ、そのような力、それが与えられれば本当に一気にどんなにか楽になるでしょうか、ね、思うんですね。でも私たちキリスト者はそんな魔法使いみたいになることではないんです。パッと、ね、指をかざせばパッと悪霊が出ていく、パッとなんか指をかざせばパッとなんか物が動いて、物事が動いて、全てがトントン拍子に進む、そういう風になればどんなに楽かと私たちは思うんですけど、でもあえて主は私たちを、愛をですね、試されることがあるんですね。皆さん一人一人に本当に兄弟姉妹を愛する愛、それをが試されることがあります。私たちはなぜなら神の家族、互いに愛し合うことだからです、ね、もし父親が、ね、何かそういう偉大な能力を持って、超能力を持って、力を持ってですね、そんな家族を支配したりしたらどうでしょうね。その家族、ちょっと親父は恐れはしても愛することはしないんじゃないでしょうか。でもそれでももう本当に愚かであっても、力がないとしても、それでも子供を愛しながらも、ね、戦いながらでも、ね、それでも愛を持って教え諭す。だから子供は親についていくんじゃないでしょうか。だから子供は親を尊敬し愛するんではないでしょうかね。教会はそのような大きな一つの家族です。第一コリントの12章を開いておりますから、教会とはいかなるものか、ちょっと読んでみましょうか。第一コリント12章の12節から第一コリントの12の12です。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官から成り立っています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。 まだ私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が意見を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。アメン。キリストの体、教会、それ一人一人は各それぞれが機関です。そしてそれぞれが違った役割をしております。あるところは強い、あるところは弱い。でも時を経ればその逆になるかもしれませんね。でもそれぞれ強い弱い、役割が違う。それはですね、本当にバラエティに富んだキリストの体の各部分が互いをいたわり合い、互いを補い合って、互いを助け合って、フォローし合って、格好の、ね、悪いところは見栄えのする器官がそれを覆って、弱いところことさら覆って、ことさらですね、弱い部分がなくてはならなかったりするものです。神様はこのように教会を一つの体として、それをキリストの体として立て上げてくださいました。そして神様は一人一人にそれぞれ違った賜物を、また職性を与えられました。そしてより優れた賜物を追い求めなさいと書いてあります通り、皆さん一人一人それのより優れた賜物を求めるべきなんです。しかし全てのその賜物によりもさらに優れた道は愛です。皆さんは愛を追い求めましょう。そしてより優れた賜物を求めましょう。弟子たちの中にもいろいろな人はおりました。バックグラウンドを持っておりました。でもそれでもキリストの名のもとに一つをされました。キリスト抜きではもう互いが本当に敵対同士であったような関係であっても、それでも同じ一つのキリストの弟子となりました。中には裏切り者も出ました。確かにですね、私たちも本当に ひとたび弟子になればもう二度と裏切らないから、そうではないんですね。弟子たち一人一人、この中に裏切り者が出る言われた時、弟子たち一人一人が、主よ、もしや私のことではないでしょうかと心配したんですね。やはりいつイエスを裏切るかわからない、そういう恐れが弟子たちにもありました。でもそれでもついてきた。恐れがあっていいんです。でもそれでも大事なことは、皆さん一人一人日々キリストに聞き従って従順して歩んでいくかどうか。それならばますます皆さんには優れた賜物が与えられ、ますますキリストに似たものとされて作り変えられていきます。どうか皆さんはますますキリストの弟子として、ますます作り変えられ、御言葉によって清められ整えられて、本当に幸いな、ね、特権に預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは本当に呼び出してくださいました。私たちを世から、呼び出された者たちの群れ、それがエクレシア、すなわち教会です。ここにも本当にあなたから呼び出された一人一人がおります。本当にイエス様、どうぞあなたがこの、イエス様が呼び出してくださったこの一人一人を 終わりの時に至るまでしっかりと導いてくださいますように。人は本当にあなたの御前に罪を犯します。時に裏切ることもします。でもそれでもイエス様のこの集いにいつでもとどまり続けているのであるならば、あなたは私たちをやがて御霊で満たし、賜物を与え、あなたの良き弟子として導いてくださるお方です。どうか私たちが本当にあなたに日々仕えて、あなたから離れることなく御言葉によって清められ、整えられて、そしてますますキリストの体全体があなたによって整えられて発展していくこの教会でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。